松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
はい、今週のゲストは株式会社企業サービス代表取締役社長吉本哲夫さんをお迎えしています。今回で3回目になりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、こちら株式会社企業サービスとは人材の調査ということで、ね、それぞれの企業さんの働いている、お勤めされている方がふさわしい、その企業にふさわしいのかどうかということをしっかりと調査いたします、お任せくださいというね、そんな感じでしょうかね。吉本さん、
はい、その通りです。
はい、そんな吉本さんご自身は会社の中でもう人材調査バッチリな会社でお勤めされている、代表さんをされているということなんでしょうか。
はい、そうです、はい、私もかつて25歳の時に、一般の応募で入りまして、うんうん、入社しまして、うん、その時に当時の社長、創業者から徹底的に調査されたと思います。
うん、
で、採用されて、うん、で調査を、一から、指導を受けまして、
はい、
で気づけばもう30年越してたという、
うん、調査を徹底的にされたわけですね。
はい、
これちらっとね、あの打ち合わせの時にお聞きしたんですけれどもね、はい、吉本さん職歴がたくさんあるというふうにお聞きしております。
はい、
はい、
25歳に入るまでに数えれないんですけど、うん、
はい、
17、8社、もしかして20社超えてるかもしれない。
え、あのお勤めになって30年ですよね、この会社で。はい、その前に柔軟者、松本さん、はい、ちょっと計算が
なかなかですよね。
なんか70、80な感じではないですけど、はい、シニアではまだない感じが、はい、
企業サービスが30年少しなんで分かりやすいんですけど、はい、2番目に長く続いたのは新聞配達でして、うん、小学校6年生の時からやってました。
それは何年間やってたんですか。
足掛け2年ぐらいですね。
ちなみにその職歴全部をここでお勤めされるときに書かれたんでしょうか。
あ、書けない。
それ調査どうしたのかなって、そこがちょっと気になったんですけども、うん、
だいぶ端折りました、ね、
端折りましたか。新聞配達は書いた、
だいぶところじゃないんですよ ね、
大半です
ね、大半ですね。
でこれが不思議なもんで、その当時の調査では見抜けなかった
見抜けなかった
ぐらい、多分私の方が上手だった。
だから社長になれたんだ、ね、2代目の。
そうかもしれない。
この人は調査できなかった。本当だ。
ね、へえ。その吉本さんがこう、はい、いろいろ仕事を移られてきた中で、企業サービスにこう入られて、はい、何か大きな変化がなければ多分ここまで続かなかったと思うんですけど、はい、そこの変化などをぜひお聞かせいただければと思うんですけど。
私がその十数社職を転々としてた理由は一つでして、
はいはい、
自分の好きなことをやる。
うん、
そういう旅をしてたつもりなんですね、
はい、
ですので最短は2時間で辞めた仕事があります。
はい、
で、まあ、1週間続けたら結構長い仕事だったんですけど、
はい、
でいろんな経験をしてて、企業サービスにも3日で決めようと、
はい、
あとはずっといてるかいてないかを決めるだけなんで、うん、はい、でずっと行ってるって決めたんで、うん、あとは楽なんですね。あの子供って親を決めれないじゃないですか、
はい、
職場でもそういう関係性があってもいいと思ってるんですね、うん、私なんかもうまさにそれでして、
うん、
よく言われます、名刺交換すると、うん、写真載ってるこの2人の写真を見て、あ、お父様ですかって言われますね、
は
い、もういつも聞かれるんで、うん、もうお父さんみたいなもんです、父みたいなもんですって言うようにもう後半はしてました。
そうなんだ、
ぐらい一緒に過ごしてる時間も長いですね。
はい、ちょっとお名刺にあるお写真のお顔も似てる感じしますよね、はい、この笑顔が。
そうなんです
よ、言われませんか、ね、お顔が、もうそれぐらい親子愛なぐらい絆が深かったという。
もうその創業者が、1年半ほど前に他界、急死しまして、 まあ、その後も社員がしっかりと一つになって事業を進めてます。
いや、これからどんな会社にしていきたいとか、はい、お夢や展望みたいなものはございますか？
よくあのお客様のためにっていう人おられると思うんですけど、はい、私は従業員が月曜日が待ち遠しい会社、
週末が休みの場合に、
はい、月曜日って大体勤め人って嫌なんだと思うんですね、それが待ち遠しい、そういう会社にします、みんなそうだと思ってたんですけど、はい、創業者と私だけが毎日楽しかったんですよ。気がつけば。
それは何年前に気づいたんですか？
入って10年ぐらいしてから、
はい、10年間、
はい、気づかなかったんですよ、
はい、
でちょっとずつ取り組んでいって、はい、できつつあります。
あら、
ちなみに具体的に例えばこんな取り組みをしてるとかってもしよければ。
従業員、
はい、
社員が自分たちで考えて行動するように持っていってます、
はい、答えを出さない、
アイデアを出したら、はい、とりあえずやってみてって、はい、いうようにしてます。それは何もやらなかったらミス起こらないですけど、
はい、
何かアクションすると必ず成果が出る、
はい、
そんな風に考えてます、
はい、指示待ちではないということですね、はい、主体的に。
あ、そうですね。
すごいマネジメントに役立てられるような情報がゴロゴロありそうですね。
はい、いや、最後来週あと1回になりましたけども、はい、いろいろと吉本さんのお話もお聞きしていきたいと思います。今週は株式会社企業サービス代表取締役社長吉本哲夫さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きし、暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所高崎オフィス所長の弁護士瀬戸明則さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、いや、ちょっと名誉毀損とかね、あとインターネットの中傷、はい、ね、誹謗中傷、こちらの方をまあ専門とされていろいろと戦っていらっしゃるっていう感じがしますけれども、
ね、はい、気になることですよね。ちょっと私から一ついいですか？
はい、
あのアマゾンのレビューってあるじ
ゃないです
か。はい、いろいろのコメントが書かれてるんですが、妨害に近いようなコメントがあった場合、
はい、
どのようなことを、弁護士さんに相談をするのが現実的なんですかね？
そうですね、内容にもよってくるんですけれども、はい、一番簡単なのはやはりその書かれている口コミを消すっていう方法が一つと、はい、まあ、内容によっては相当ひどいというようなものがあれば、はいはい、その投稿している人物、
はい、
まあ、結局これが表面上は誰かわからないんですけども、はい、その裏にある情報からどこの誰かっていうのを特定するというような、そういう手続きを取るっていう、その2つが考えられますね。
それこそ知り合いの著者さんがなんかそんなことを過去おっしゃってたんですけど、そもそも載せてる情報ってこう、例えばアマゾン社じゃないですか、
はい、
アマゾン社には責任はないんですか？
基本的には責任はないです、
はい、責任はないんですか？
ないです。一応それも法律上を定められてまして、はい、うん、まあ、基本的にはそういった例えば、消してくださいと言われて消した場合とか、うん、あるいは情報を出してくださいと言って情報を出してもらった場合、うん、その時にはその、まあ、Amazon だったりだとか、うん、には責任は負わせません、負いませんと、うん、いうような法律上の規定というのがありまして、はい、
その下げてくださいっていうのも、弁護士さんからアマゾン社に伝えて下げてもらうような感じなんですか？
そうですね。
うん、削除はじゃあ自分で個人では簡単にはできないということですね。
そうですね、まあ、もちろん例えば フォームっていうのが最近はいろいろな、うん、あのサイトにはありますので、はい、それを利用して、依頼するっていうことが、うん、まあ、一番簡単ですし個人でもできるものではあるんですけども、うん、ただそれでもやっぱり消えないものって多かったりとか、
削除したら余計面白くなってまた帰ってくるとかって聞いたことがあります、うん、暇な人いるんだなって思いながら、はい、
例えばそういう根本から立つとか、うんうん、あるいは消えないも消え一度やったけれどもダメだったものをもう一度やり直すとか、そういった場合にはやはり弁護士にご依頼いただいた方が、うん、まあ、その可能性というのは高まってくるかなと思いますね。
でもそれがいろんなところでいろんな場面でパターンもいろいろで、うん、もうわしゃわしゃ起こってるんでしょうね、きっとね。
そうですね。
この業界でもかなりいろいろルールとかって変わってきてるんですか。
はい、あ、そうですね、まあ、特にどこの誰かを特定するための手続きというのが、うん、はい、昨年の10月から新しい制度というのが、はい、できまして。
そうなんですか。
はい、まあ、今まではかなりその当然、被害を受けた方が側からどこの誰かの情報の開示を求めるっていう手続きではあるんですけども、かなりやっぱりその負担感っていうのが多かったりとか、時間的な制約っていうのが非常にこう難しくて、気づいた時に動いた時にはもうそれで時すでに遅し、もう時間が足りませんでしたっていうことがあったんですけれども、まあ、その新しい制度っていうのが出来上がったことによって、比較的その負担感っていうのがまあ軽くなり、でなおかつその時間制限というのも、まあ、なくなったわけではないんですけれども、まあ、そこの時間の制約っていうのに多少余裕ができるような、そういった制度っていうのが出来上がりましたので、そういった意味では多少こう、まあ、実際の特定までにの可能性、はい、まあ、あるいはその確実性というのが上がったということはありますね。
ね、逆にそのあまり分かりすぎると気楽に楽しく抽象とか関係なくされている方ができなくなったり、お買い物楽しんでる方がしにくくなったりっていうのもあるので、すごく難しいところですよね。
そうですね、そのバランスっていうのはすごく難しいですけれども、はい、
そうですね。いや、でもこのインターネットとかその SNS がどんどんどんどん普及されて、どんどん進化する、していくとともに、この問題も同じぐらい増えていきそうですね。
そうですよね。
そうですね。おそらくこれはなくなることはないかなと思いますね。
でまた文字って難しいじゃないですか。喋ってって表情を見てるのとまた違いますもんね。
そうですね。
それこそちょっとしたやり取り、この今インターネットの話ですけど LINE とかね、
はい、
そこの人と人とのやり取りなんかの問題とかもやはりご依頼は来たりするんですか。
それはですね、うん、ちょっとまた話が変わるんですけども、はい、実は、LINE とかメールは、うん、今の法律上、対象にはならない
んです。ならないんですか。なんかそこでこそいろいろとまたやり取りで意地悪されたとかなんかありそうな感じですけど、
は
いはい、まあ、意地悪ちょっと
相手が分かってるものであればいいんですけども、分かってないものの場合には、うん、残念ながらその個人のやり取り、一人一対一のやり取りは、うん、対象にはならないんです。
ちょっと来週もなんかその辺もなんか気をつけておきたいこととか聞いてみたいなと思いますね。
は
い、
その注意ポイントなんか教えてもらえたらと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。